斉田川夏物語第1回。阿山山脈の渓谷や山裾から流れ下ってきた水は、小さな流れを作りながら高田川、高知川となり、本流の斉田川に合流する。川は流域のほぼ真ん中に位置する山本町までを、こんぴら街道の一つで伊予街道と呼ばれている県道に沿って下り、町の中央の高知橋あたりで流れは大きくカーブしている。そこからは長い土手沿いに讃岐平野を西に走り、日内灘に注ぐ香川で3番目に長い川である。厚彦は学校帰り、埼玉川に架かる祇園橋のたもとで同級生の守と武と別れると、土手を上流に200メートルほど一気に歩いた。そして竹やぶの木陰に佇み、額の汗を乾かしながら河原を眺めた。埼玉川は大雨のたびに川の様子を変えていたが、流れの真ん中に小高く盛り上がった笹だけは雑草を茂らせ、季節の花を咲かせながら、もう何年もの間そこにあった。その笹の向こうの千代木山に入道雲が出ている。麓に夏草に覆われた千田堤が続き、それを背に川の水をためた出水の水車を踏む人の姿が見える。踏み台につけられた日よけ用の大きな菅傘がかかしのようだ。昔その辺りは洪水のたび湾曲した川の流れに包みを突破され、畑が流され放題だった。それを防ぐために両端を大きな石で築き、内部に瓦石を詰めて固められた頑丈で幅の広い堤防が作られた。それが千田堤だ。5年生になった今年の春、厚彦は学校から行く千田堤見学の野外授業で、それが江戸時代の末に築かれたものであることや、堤の名前が千田一馬という武士にちなんで付けられたものだということを知った。草の間に白く乾いた小道のある前方の土手は、かげろうの中で揺れながら県道に架かる高知橋のたもとまで続いている。橋の手前、土手の下で紅葉に輝いている水面、そこが老井川だ。そこより下流に200メートルほどの緩い流れは絶好の泳ぎ場で、夏になると日の暮れるまで子供たちの姿が絶えることはない。淵の川面に浮かんだ小舟の上で戸網を打つ人影がある。川漁師の達夫藩だ。竹やぶの反対側の土手下に寮の足場であるトタン屋根の番小屋がある。そこにある千段の枝に達夫藩の白い六尺ふんどしが風になびく時期が来ると、鮎漁が解禁されたのがわかる。そして埼玉川に夏がやってくるのだ。川沿いの土手を来て竹やぶ元の坂を下り、あぜ道からお香人さんのお堂の裏の小道が厚彦の通学路だった。サトウキビ畑の隅にあるポンプ小屋のところまで来ると、モーターで汲み上げられた井戸水がしぶきを上げながら水路にあふれ出ている。厚彦は竹やぶでむしり取っていた笹の葉で笹舟を作ると、それを道沿いの水路に浮かべた。流されていく船と速さを競うためだ。最初勢いをつけすぎ、草の根につまずいて倒れた。尖った石に膝が当たり、半ズボンの足に血がにじんだ。倒れるとなかなか立ち上がれない。その間に笹舟は草に覆われた水路に滑り込んで見えなくなった。今日もまた負けてしまった。厚彦は悔しさに耐えられず唇を噛んだ。幼い頃、厚彦の中に住み着いた病気はずっと体力を奪い続けていた。 小学校に入った頃は運動場を走って横切ることができた。だが今は両足を交互に素早く前に出すことさえできない。まだどこの医師も名前を特定できない病気だった。自分の体が得体の知れないものに侵され続けている、そんな不安に襲われることが次第に多くなっていた。厚彦は大井川の泳ぎ場で水に浸かって過ごすことのできる夏がとても待ち遠しかった。水の中では体が自由に動くので、病気を忘れて遊びに夢中になることができるからだ。去年の夏もそうだった。足首や膝、胸や肩へと冷たい水に体が慣れていく時のあの感覚、思うように動いてくれる手足、僕の夏がまたやってきた。体の奥によみがえってくる力を感じながら、厚彦の胸はいつの間にか弾んでいた。笹舟との競争のことはもう忘れよう。お工人さんの石垣の下まで来ると、小道は水路から離れ、お堂とその向かいの中屋敷の長い土塀に挟まれた急な坂に差し掛かる。樹齢300年という無垢の木漏れ日は地面までは届かず、そこは昼でも薄暗い。この小道に入ると、まぶたの裏で光の粒子が点滅する。目が慣れると苔むした太い幹や古いお堂の壁に銀色の蜘蛛の巣やナメクジの張った粘液の跡が白く尾を引いて光っているのが見えてくる。古い土塀に絡みついたツタがよどんだ湿気の中で緑色の精気を発散させている。厚彦は人気のないこの場所が好きだった。疲れたら太く張り出した無垢の根に腰を下ろして気兼ねなく休めるし、時期によっては土塀の向こうから背伸びをすれば届くくらいのところまで垂れ下がっているイチジクやビワの実をごちそうになることもできるからだ。坂を登るとお堂の広場の入り口の通路を隔てたところに小料理屋の祇園がある。表通りと小道の一角だ。厚彦の母の吉江は3年前からその調理場で働いている。厚彦もそこへ家で採れた野菜を届けに来ている。庭を囲っている強竹塔や不要の生垣の高いところの花に今年は手が届く。茎が伸びるより自分の背が伸びる方が早かったのだ。そう思うと厚彦は嬉しくなる。その生垣の端に勝手口がある。表通りはもう目の前だ。埼玉川の土手から最後にトンネルのような小道を抜けて県道に出ると、文具店や魚屋などの商店や歯科医院などが軒を連ねている。柴田薬局にかかった森下仁丹のひげを生やした大礼服の男の派手な看板や、山本散髪屋の前にある赤青白の3色のねじり棒、こんぴら街道のほぼ中央に位置する山本町の中でもこの界隈は一番にぎやかなところだった。表通りは左に行けば大井川のそばの高知橋に、右は金子座の前を通りバス駅につながっていた。木造の山本町駅は琴平経由で善通寺に回る便や県境の豊浜に向かうバスの始発駅であり、西香川の主要な町である観音寺と琴平への拠点でもあった。厚彦の家は祇園脇の小道を出て表通りをまっすぐ横切り、向かいの路地を入った奥にある。このまま家に帰りたくなかった。お堂の裏でたっぷり休んだから、まだ歩ける。祇園から路地を挟んだ2軒目の自転車屋が、たけしの家だ。たけしは蛇が嫌いだ。お工人さんの石垣で青大将を見てから、二度と土手とお堂の裏の道は通らない。祇園橋から駅前の角を回る表通りが彼の通学路なのだ。 お工人さんの広場へ誘おうと思って覗いてみたが、まだ帰っていない。守との将棋がまた長引いているのだろう。厚彦は向かいの魚屋の店先で前掛け姿の親父さんが氷を引くのを見かけ、それを見ながらたけしを待っていた。そこへ吉江がやってきた。夕方の開店前に料理材料の買い足しの用ができたらしい。今日も割烹着のままだ。祇園にはおかみさんと、よしえを姉さんと呼ぶ二十歳過ぎのゆきちゃんと、母より五つくらい若い和代の二人の仲居がいた。女でばかりなので、時々出入りの達夫はんが魚を届けるついでに家回りの仕事をしていた。よしえは帰り際、地面に落ちた氷のくずに足の裏を乗せて遊んでいる厚彦に声をかけた。道草ばっかしせんと早う帰っておじいちゃん見てあげてよ。厚彦はうなずき、母としていた約束のダメ押しをした。明日の晩蛍狩りと映画絶対に一緒に連れて行ってよ。わかったわかった。よしえは下駄の音を響かせながら足早に祇園に戻っていった。映画の看板を見たらすぐに家に帰ろう。そう思いながら厚彦は駅の近くの金子座に足を向けた。映画館の前まで来ると、打ち水の染みた土と新しい看板の泥絵の具が混じり合い、何とも言えない匂いが漂っている。客用の自転車置き場の水たまりに青い空と看板が映っている。見上げると金色夜叉という題で、帽子をかぶった学生が日本髪の女の人を抱きかかえている大きい看板が目に飛び込んできた。